どうも、モンズアップトレーナーのフジモンです。日韓チョアチョア韓国語基礎講座74回目不可能編ということでやっていきたいと思います。不可能形っていうのはですね、否定形と同じで高知と前置っていう形の主な2種類があるんですけれども、まず高知の方やっていきます。そして不可能形っていうのはですね、もうできないということですね。よく日本語ではね、苦手とかそういうなんか中途半端な表現があると思うんですけど、韓国語の場合はそういう中途半端な表現がなくて、もうできるのかできないのか、こういったところで実際苦手っていうのは何々持って、つまりもうできないという風な表現を韓国ではするということで、高知の方はね、表でまとめてる通り何々字持ってっていうのが主な作り方になります。否定形とほとんど同じですよね。はい、なので感覚的にはね、日本語と似ている感じでちょっと遠回し感がある。なので意味的には普通の不可能形と同じで、何々することができないっていうところが意味になりますので、例文確認しましょう。どうぞ。
이말만하고나는말하지도못해。
はいね、お前の言いたいことだけ言って私は一言も話せないのっていうようなところで、形容詞の高知不可能形っていうのは一定の水準に達してない、ある意味否定形のニュアンスが強いっていうところで、好ましいニュアンスの形容詞のみが通常この形を取るっていうところで書いてると思うんですけれども、実際にですね、作り方として、例えばね、ナップジ持っただ、つまり悪くないっていうふうに言いたいので、ナップジ持っただみたいなのはもう作れません。これはもう無理です。で、逆にですね、ちょっちもっただ、よくないみたいな感じで、その好ましいニュアンス、つまり、ナップジっていうのは悪いような意味じゃないですか。アンジョアとかもそうですけど、悪くない、悪い意味じゃないですか。そうじゃなくて、これね、よくないと、いい、もともとはいい、好ましいっていうニュアンス、つまり、チョアとか、そういうものだったら、その、この形容詞っていうところで、不可能形っていうのは一応作れる。ただ、これだけ言っておきます。日常会話で多用する表現ではありません。なんで、あくまで知識として覚えておいてもらえればいいと思います。もはや、例文で話したようなマラジド持ってみたいな感じで、基本的にはこうね、普通の動詞につく形っていうところだったりがめちゃくちゃ多かったりするし、良くないとか悪くないとか、そういうのが言いたい場合で、こういう不可能形ってものをね、使うことはほぼほぼないので、いうふうに思っておいてもらえればいいと思います。はい、ということで、可能不可能を表す動詞と助詞っていうことで、日本語で言えばね、お酒を飲むに対してお酒が飲めるって感じで、述語が可能不可能の形になると助詞が変わるじゃないですか。何々をが何々がに。ただ韓国語に関しては一切変わりませんということで、例文確認しましょう。どうぞ。
저는그사람말을믿지못해요。
はいね、なんでその人の言葉が信じられない、何々がって言ってると思うんだけど、実際には何々をを表すルルウルっていうのがメインの言葉になってきますね。はい、続いて前置不可能形ですっていうことで、何々することができないっていう意味を持つ表現である不可能形においてはね、日常形でめちゃくちゃ使います。注意として、その用言が形容詞の場合は高知不可能形のみになるんで、前置不可能形は使えないんだ。ここだけはね、ごちゃごちゃにしないように知っておいてくださいということで確認です。どうぞ。
볼일이있어서놀러못가요。
はい、っていう感じでね、もともと高知の方は何々字持ってだったと思うんですけれども、用言の前にもをつけて、その用言の後の述語を言うっていう感じ。例えば今回で言えばもっか、いけないっていうことを表すのはこの前置の不可能形の形ですね。これめちゃくちゃ使います。続いてまだ何々していないという不可能形になります。どうぞ。
자료는아직안만들었어요。
はい、っていう感じでね、通常はね、こういう風な形で味、過去否定形、まだ作ってない、まだ作りませんでしたっていうニュアンスじゃないですか。つまり通常の形は話し手がまだ意図的に作ってないってニュアンスになるわけなんですね。ただこれね、不可能形を使った形にするとどうなるかっていうと、こんな感じです。どうぞ。
자료는아직못만들었어요。
はいね、まだ作れませんでしたっていう感じだから、まだ作りませんでした、要は意図的に作ってないのか、もう意図したわけじゃなくて何らかの事情で作れなかったのかによって使う言葉が違う。アンマンドロッソヨの場合はもう意図的に作ってない。ただモンマンドロッソヨの場合はちょっと事情があって作れなかったんだよってニュアンスになるっていうところですね。これがまだ何々していないっていう意味での不可能形を使ったパターンになりますね。まだ何々していないっていうのは否定でも使えるし不可能でも使える。じゃあその使い分けっていうのは何なのか、意図的なのか意図的じゃないのか、そこで判断していくっていうような形になりますね。これが、実際不可能形の基本の部分になりますので、しっかりとねこの辺覚えておくといいのかなというふうに思います。 はい、なんで今回教えたまずメイン2つ、後置不可能と前置不可能、ここ本当に大事です。その上でですね、まだ何々していないっていうところで不可能の形で表すそのニュアンスの違いっていうところを今回解説させていただきました。しっかりとね、何度も何度も勉強する中で覚えていければいいと思います。ということで今回は以上です。